25-34ページ、太宰府の文化財485、大野城紀伊城1360年、太宰府の長官として都から赴任した大友の旅人が自邸で催した梅花の宴。日本最古の歌集万葉集に収録されたこの宴の序文から二文字を取り、元号令和は誕生しました。この大友の旅人が生まれた西暦665年は、太宰府地域の北にそびえる塩路山、標高410メートルの山上に、国内最大級の古代山城、大野城が築かれ、また南の紀山、佐賀県紀山町と筑紫野市にまたがる標高404メートルの山上に紀伊城が築かれた都市です。当時日本は対外危機の中にありました。かねてより交流があった百済の国、西暦660年滅亡の復興のため派兵するも、朝鮮半島西部での白村江の戦いで中国の唐に敗れ、663年、大陸からの侵攻に備えて水木を築いていたのです。664年、665年の秋8月、朝廷は長門の国山口、そして筑紫に百済貴族を派遣して城を築かせます。筑紫には奥来福る私費福府を使わし、大野城と紀伊城の二城を築かせたことを歴史書日本書紀は記しています。奥来福るは、白村江敗戦後、日本の船戦と共に渡海し、亡命した貴族で、兵法に詳しい人物でした。私費福府は、百済の都、私費城と同盟であり、王都にゆかりのある一族の可能性があります。二人とも大陸的な戦法や築城技術に長けていたのでしょう。大野城は、塩路山の長部の南北約2km、東西約 1.5km という広大な範囲を土塁や石塁などで囲んだ城です。紀伊城とともに日本で初めて城壁を備えた大陸系の城でした。土、砂を薄く積み叩き締める半築という中国文明を形成した土木技術を使った土塁や巨石を積み上げた石塁など、大陸由来の土工技術が使われました。しかも巨大で百済王都の北辺を守る蒲生山城とよく比較されますが、規模はこれを凌駕しています。世界史的にも、また技術の伝播という点でも注目される山城ですが、これを見た当時の人々は、この地が激動する大陸に飲み込まれ戦場になると悲嘆したかもしれません。しかしその後は軍事外交の最前線として太宰府が整えられるとともに、築城の都市に生まれ国際的な教養を育んだ人物が梅花の宴を催すような文化の地となり、陵城も万葉歌に詠まれました。秋8月は旧暦で、今年は9月下旬から10月中旬にあたります。築城1360年を迎えた秋の山城に行ってみませんか。文化財課井上信政。大野城跡、紀伊城跡の2枚の写真が載っております。清張跡背後の山上に大野城跡、清張跡正面奥の山上に紀伊城跡を望む写真です。太宰府市公式 SNS のフォローをお願いします。LINE、X、Facebook、それぞれの二次元コードが載っております。編集、太宰府市総務部経営企画課、郵便番号 818-0198、太宰府市観世音寺1丁目1番1号、電話 092-921-2121、ファクス921-1601、メールアドレス keiei-kikaku@ city.dazaifu.lg.jp。 これで広報太宰府ナンバー1049、2025年10月号を終わります。続いて福祉の広場をお届けします。